姿勢に対する一般質問。今定例会では、個人質問が11人あり、財政、福祉行政、観光行政、環境行政、教育行政など、101項目の質問の中から、質問議員1人につき1項目を取り上げ、用紙を掲載しました。復興計画の進捗状況と今後の課題は、日本共産党議員団、松田勝さん。問い、党史の復興計画の進捗状況と今後の課題について、どのように認識しているか所見を伺いたい。答え、市ではこれまで官民一体となって、甚大な被害を受けた社会的機能や社会経済活動の復旧に集中的に取り組んできており、全体的に復旧関連の事業は着実に進み、さらには復興に向けた取り組みも始まっていることから、市の復興は一歩一歩着実に前進しているものと認識している。このような中、課題として被災者の生活再建に向けた各種支援については、十分に周知を図りながら、引き続ききめ細やかな対応が必要であること、また県が公表した最大クラスの津波に備え、ハード・ソフト両面から防災力を強化する必要があることなどが残されており、今後重点的に対応していきたいと考えている。また、合わせて地域に賑わいや元気をもたらすような取り組みについても積極的に進め、復興計画を着実に推進していきたい。公共施設・公共インフラの老朽化対策は、精神クラブ、三浦貴博さん。問い、市が保有している公共施設、公共インフラの老朽化対策についてどのように考えているか伺いたい。答え、市ではこれまで小中学校の耐震化を最優先課題として進めてきたところであり、補強が必要とされた校舎、体育館については、本年度中にすべて完了する予定である。また、橋梁や公営住宅の長寿命化計画及び他の建築物などを対象とした八戸市永全計画はすでに策定済みであり、下水道の長寿命化計画についても来年度までに策定を終える予定である。現時点では各部門において対応しているところであるが、市民の安全・安心の確保、市全体の公共施設、公共インフラの機能維持のため、総合的かつ長期的な視点を持つとともに、財政負担の急激な増加につながらないよう配慮していきたいと考えている。八戸港、ポートアイランドなどへの企業立地の効果は、無所属、大島和夫さん。問い、八戸港、ポートアイランドとその周辺における企業の設備投資計画の現状及びその効果について所見を伺いたい。答え、現在、八戸港、ポートアイランドとその周辺では、LNG 輸入基地の建設、偽装工場や鋳造工場の新設など多くの設備投資計画が進行している。LNG の輸入基地では、14万キロリットルのタンク2基の設置工事など、偽装工場では偽装桟橋の工事などを進めており、鋳造工場では今後最新鋭設備の導入などを行う予定である。これらによる効果については、直接効果にあたる設備投資額は約600億円、間接効果にあたる経済波及効果は850億円を超え、雇用については建設工事にかかる雇用が最大700人を超える見込みで、操業にかかる雇用は約70人の増となる予定である。今後は復興特区にかかる優遇制度を適用するなどの支援により、経済効果をさらに高め、雇用創出に結びつけられるよう引き続き取り組んでいく。地震などによる木造住宅、 倒壊の被害対策は、民主クラブ三浦博さん、問い、地震などの災害による木造住宅倒壊被害の想定とその対策及び耐震改修補助がどのように実施されているか伺いたい。答え、県では平成8年度に実施した地震・津波被害想定調査で、当市の木造建物の全壊棟数を1766棟としていたが、東日本大震災を踏まえ、被害想定を見直すため、同調査を実施しており、本年度は地震動、液状化危険度の解析を行い、来年度には市町村ごとの被害想定の結果を報告する予定と聞いている。市では平成19年度から木造住宅、耐震診断支援事業を実施しており、また本年度からは安全安心住宅リフォーム促進事業において耐震改修工事の補助を行っているが、補助対象となるのは耐震診断を受けた80戸のうち62戸で、これまでの応募は1件となっていることから、耐震改修を行っていない住宅を対象に耐震改修の必要性と同事業の周知に努めていく。墓地・需要に対する取り組みは、民主クラブ・田中充さん、問い、宗旨・宗派を問わない新たな形式の墓地・希望者への取り組みについて伺いたい。答え、ここ数年、少子高齢化の進展による家族構成の変化や、葬送への価値観の変化に伴い、墓地を必要としているが、承継者不足による墓地の無縁化を懸念し、墓地を持つことをためらう人や、埋葬する遺骨がなくても将来のために墓地を求める人、個別の墓地を持たずに埋葬を希望する人など、墓地に対するニーズが多様化してきている。このような状況に対応するため、宗旨・宗派を問わない合葬式墓地や納骨堂、樹木葬など新しい形式の墓地が全国で設置されてきており、市としても今後、人口予測や将来の必要性を見据え、新しい形式の墓地や市営霊園の墓地増設も含めた墓地の運営方法などについて調査・研究していく。コンベンションの誘致強化に対する考えは、自由民主市民クラブ、工藤雄平さん、問い、東北新幹線八戸開業10周年をキーに、さらに飛躍的なコンベンションの誘致強化に取り組むべきと考えるが、今後の方針を伺いたい。答え、コンベンションの誘致は、その開催が直接的な経済効果を生むことはもとより、産業、学術、文化及びスポーツなど多様な人的交流が図られるほか、新たな旅行需要が見込まれるなど、さまざまな波及効果が期待できることから、市ではコンベンションの誘致促進を図っている。今後も歓迎看板の設置などによるおもてなしの向上とともに、誘致活動の促進を継続していきたいと考えている。さらに平成27年度の北海道新幹線函館開業を見据えた上で、さらなる誘致実現のため、アフターコンベンションの広域的連携や企業団体の会合、展示会、見本市のほか、文化・スポーツイベントなどの分野についても積極的な誘致を図るなど、これまで以上に戦略的な取り組みを進めていく。米軍兵士による事件・事故に対する考えは、日本共産党議員団田畑文明さん、問い、米軍兵士による沖縄の事件をはじめ、当市においても米軍兵士の所有する自動車が民家のブロック塀や電柱に衝突し炎上する事故が起きるなど、米軍兵士による事件・事故が後を絶たないが、これについての考えを伺いたい。また同事故について米軍から市や被害者に対して謝罪などがあったのか伺いたい。 答え、米軍兵士による事件事故が全国各地で発生しており、現在は在日米軍全関係者に対し、夜間外出禁止令が発令されているが、本年12月1日未明に、当市糠塚において同事故が発生した。事故の詳細は現在、捜査中とのことであるが、市民に対して不安を与えることから、今後も市民の安全・安心を確保するため、県や関係自治体などと連携し、対応していく。また、同事故について米軍から市や被害者への謝罪などは、これからということで聞いている。種差海岸における滞在型観光を促すための方策は、
自由民主市民クラブ伊藤和義さん。
問い、種差海岸の三陸復興国立公園指定に伴い、同海岸における滞在型観光を促すための方策を伺いたい。答え、滞在型観光を促す施策は地域経済の波及効果のみならず、観光客と地域との温かい交流が生まれるなど、大変重要であると認識している。滞在型観光を進めていくためには、今後、整備予定のインフォメーションセンターの活用も踏まえ、観光客に対する種差しならではの体験型観光メニュー作りについて、地元観光協会や民宿の方々と協議していきたいと考えている。さらには、サメ地区や中心街の宿泊施設と連携し、八戸に滞在することで味わえる種差海岸の魅力や朝市、横丁での過ごし方を盛り込んだ滞在型の旅行商品を造成し、情報発信することで、種差海岸及び八戸での滞在価値の向上につなげていきたいと考えている。広告付き AED ボックス設置事業を導入する考えは、民主クラブ、石橋敦史さん。問い、広告付き AED ボックス設置事業の導入を検討する考えはないか伺いたい。答え、広告付き AED ボックス設置事業とは、企業が AED、自動対外式除細動器と収納ボックスを無料で市に提供し、ボックスに企業の広告を掲載するものである。AED は高額な医療機器であり、適切に管理していても7年で更新する必要があることから、対応期間の経過後、順次更新する予定となっている。当該事業については、AED の更新の関係で、募集時期が限られること、広告に適さない施設を除外する必要があるため、設置可能な施設が限られること、単なる広告掲載と比べ、企業の負担が大きいことなどの課題もある一方で、市の経費節減や AED の設置場所が利用者に分かりやすくなること、企業の社会貢献となるなどのメリットもあることから、他都市の事例を参考にしながら、導入に向けて前向きに検討していく。防災マップの整備見通しは、公明党、夏坂治さん。問い、防災マップの活用は地域や家庭での防災力向上に大いに役立つと考えるが、県の津波浸水域公表を受けた防災マップの整備見通しと市民への周知についての考え方を伺いたい。答え、市では本年10月に青森県海岸津波対策検討会が公表した最大クラスの津波による浸水予測図を受け、現在、八戸市地震津波防災マップの改定作業を進めており、本年度末までに完了する予定である。改定の概要としては、津波浸水想定地域を修正するとともに、指定避難所などの標高を記載するほか、避難の心得や津波の特性、非常持ち出し品などの防災学習情報の掲載を考えている。 改定した防災マップは市民に周知するため、市ホームページに掲載するほか、防災関係機関や公共施設、さらには全世帯、全事業所への配布についても検討している。南郷そば振興センターの収支状況と今後の見通しは、民主クラブ、冷水保さん、問い、南郷そば振興センターの運営状況、特に収支状況と今後の見通しについて伺いたい。答え、同センターでは、混売による刈り取りの請負いや、刈り取り後のそばの乾燥、選別、原そばからの製粉、製麺を行っており、グリーンプラザ南郷株式会社が指定管理者となっている。昨年度の同社のそば振興センター部門の収支状況は、約173万円の利益と聞いており、その内訳は収入のうち売上収入が約3080万円、受託収入が約786万円、支出のうち仕入れが約1160万円、販売管理費が約2505万円などとなっている。今後も南郷区内の地場産品であるそばの振興につながるよう、財務状況を見ながら同センターの管理が進められるものと考えている。